北区人権月間特別番組、周囲からは見えにくい生きづらさ。こんにちは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。日常生活や社会生活を送る上で、さまざまな困難や苦痛を伴うことがあると思いますが、その原因が周囲から理解されにくい場合、生きづらさを感じやすくなります。令和7年度の特別番組では、周囲からは見えにくい生きづらさを取り上げます。関係者や当事者の方をゲストに迎えて、私たちが生きるこの社会で、どういう人たちがどういう困難を抱えているのかをご紹介いたします。見えにくい生きづらさを少しでも見えやすくするための情報を発信し、誰もが暮らしやすい共生社会を作っていくためにどうすればよいのかを考えたいと思います。北区人権月間特別番組、周囲からは見えにくい生きづらさ。この番組は北区役所の協力でお送りいたします。第2回の今回は、大人の発達障害をテーマに、京都市発達障害者支援センター輝き相談支援員の井上健さんにお話を伺います。井上さん、よろしくお願いいたします。
井上です、よろしくお願いします。
まず最初に、京都市発達障害者支援センター輝きについて教えてください。どういった機関になるんですか？
京都市内に在住で、医師から発達障害の診断を受けている18歳以上の方と、そのご家族が発達障害に起因する生活や就労のお困りについて相談できるところです。はい、京都市立病院の北側にあるココテラスという建物の中にあります。
どういった支援をなさるんでしょうか？
発達障害の人は、得意なところと苦手なところの差が大きく、困りの原因になっていることが多いです。その人の得意なところと苦手なところを整理してまとめ、ご本人の気づきや振り返りを交えながら、今後の生活や就労にも役立ててもらっています。
そうなんですね。得意なところと苦手なところとの具体例みたいなのはどういうものがあるんでしょうか？
もちろん人によって違うんですけれども、はい、得意なところの具体例としては、決められたことはきちんとする、関心のある事柄の知識の収集や記憶が優れている、関心のある分野に優れた集中力を発揮する、常識にとらわれないユニークな発想を持っていることがある、慣れ親しんだいつもの通りのことを好む。
素晴らしいですね。はい。
苦手なところの具体例としては、はい、暗黙の了解に気づきにくい、相手の考えや気持ちが分かりにくい、うん、初めての人、物、場所などの新しい環境に臨機応変に馴染みにくい、見えるもの、聞こえるものなどの感覚刺激で集中力が途切れやすい、一度に複数の指示を出されると優先順位がつきにくく困ってしまうといったことが挙げられます。
そうなんですね。なんか私も心当たりがあるような気がします。まあ、誰にでもね、得て増えてっていうのはあるんですけれど、発達障害の方はその振れ幅が大きいということなんですね。
そういうことですね。
そうなんですね。じゃあ、その発達障害の種類とその対応というのがあれば教えていただけますか？
まずお伝えしておきたいのは、はい、発達障害は脳の機能のタイプによる違いということで生じるものです。脳のタイプの違いの身近な例を挙げるとすれば、手の右利き、左利きです。
はい、
発達障害だから劣っているとか間違っているということではありません。ただ社会の中で少数派の方々ではあります。
そうなんですね。
発達障害には自閉症スペクトラム ADHD 学習障害の主に3つがあります。
はい。
ADHD は注意欠如多動症、学習障害は LD や限局性学習症とも呼ばれます。
あ、聞いたことはあります。はい。
自閉症スペクトラムは社会性、コミュニケーション、想像力に特徴があり、こだわりや対人関係に苦手さがあります。
はい。
ADHD は知的水準に見合わない不注意や多動、衝動性があるのが特徴です。
はい。
学習障害は知的水準に見合わない読み、書き、計算のどれか、もしくは複数への極端な苦手さが見られます。発達障害は親の育て方や本人の努力不足に起因するものではありません。
はい。
そしてその内容や程度は人それぞれ異なっています。例えば自閉症スペクトラムだからこう対応しておけばよいといった考えではなく、
はい、
まずはその方の強み、苦手を知り、強みを生かし、苦手への工夫、対策、配慮を受けながら一緒に乗り切れるような対応が必要です。
そうなんですね。何かこう今までのこう認識とちょっと違っていたなというところがありました。なるほど、そうなんですね。今あの自閉症スペクトラムっていうふうにおっしゃったんですけど、このスペクトラムっていうのはどういう意味なんですか？
スペクトラムというのは日本語に訳しますと連続体という意味になります。
うん。
脳のタイプによる特徴の現れ方が一人一人異なり、軽い、重いと単純に区別できないという考え方を表しています。
うん。
以前は自閉症、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害といったいくつかの診断に分かれていましたが、
はい、
これらは明確に線を引けるものではなく、
はい、
状態が連続的につながっている、つまりスペクトラムになっているということが分かってきたため、
はい、
現在はまとめて自閉症スペクトラムと呼ぶことが多くなっています。
そうなんですね。そういえばあの以前はね、こうアスペルガー症候群とかいう名前も聞いたことがありますが、今はそうなんですね、
はい、
自閉症スペクトラムというふうに呼ばれている。なるほどね。
はい
はい。まあ、そういった発達障害のある方なんですけれども、まあ、割合としてはどれくらいいらっしゃるんでしょうか？
さまざまな研究や調査を統合して自閉症スペクトラムの方でおおむね100人に1人くらい、
はい、
ADHD の方で100人に3人から5人くらいと言われています。
うーん。
医学的に診断がつかないが特性はあるという方も含めていくと、
はい、
10人に1人と言われることもあります。このところ社会的な認知度の向上によって診断を受けてみようという方が増えている状況であります。
あ、そうなんですね。今のねお話を伺っていると、周りにどなたかお一人ずつぐらいはいらっしゃりそうな、そんな感じですよね。
そうですね。
はい。あの発達障害とあの知的障害というのもあると思うんですけど、これはどう違うんでしょうか？
発達障害は認知機能の発達にばらつきがあるのが特徴でして、
はい、
そのため得意な面と苦手な面の差が大きくなります。一方知的障害は全体的に認知機能の発達がゆっくりで、理解や判断、学習などに困難があるのが特徴です。
はい。
そのため多くの面で同年代の人と比べて支援が必要になります。このように発達障害と知的障害は区別されており、
はい、
支援や配慮の方向性が違うことに気づいていただけるのではないでしょうか。ただし自閉症スペクトラムと ADHD と知的障害を併せ持っている方もいます。
あ、そうなんですね。ここもやっぱりこう両方の方っていうのがいらっしゃるということなんですね。
そうですね。
そうなんですね。なるほど。なんとなくね、知らないと知的障害の方と発達障害の方となんかこうごっちゃにしてしまいそうですけれども、
はい、
まあ、そこは違うんだけれども、でもまあ合わせ持ってらっしゃる方もいらっしゃる。
そうですね。
ということなんですね。なるほど。はい。あの発達障害のある方があの音とか光に敏感だっていうふうに伺ったことがあるんですけれど、それは本当なんでしょうか？
はい。発達障害のある方の全員ではありませんが、そういう方もいます。 発達障害のある方には感覚面の偏りがあるということが分かってきました。例を挙げると、はい、音や光に敏感であったり逆に反応がゆっくりであったりします。そのため通常の生活を送るだけでも刺激が強すぎて疲れやすかったりもします。最近ではノイズキャンセリングイヤホンを使ったり部屋のカーテンを常に閉めておくなどの対応を取っている方もいます。
そうなんですね。光がこう気になったりとか音が気になるって本当に辛いでしょうしね。
はい、
なるほど。そういう対応を取ってらっしゃる方もいらっしゃる。
はい、
はい、ご本人が発達障害をこう疑っていらっしゃる場合なんですけど、医療機関を受診した方がいいんでしょうか。また何かを受診したらいいんでしょうか。
そうですね、ご本人に何らかの生活上の困りや仕事をする上での困りがあり、医師の診察を受けて診断をもとに自身の対策、工夫の方向性を考えていきたいときには受診した方がいいかもしれません。
はい、
本人に困りがないのに周りが発達障害と決めつけて受診させるということは避けた方がいいです。
あ、なるほど。なんで ご本人次第というか、ご本人が困ってらっしゃったら受診。
そうですね、ご本人の意思というのが一番大事になります。周りがいくら言ってもその無理やり連れて行かれたいとかっていうこともあるんですけれども、それだとやっぱり支援につながりにくいと言いますか、やっぱりご本人の受け止め方も全然違ってくるので、基本的にはご本人の意思になります。
なるほど。そういった時には何かを受診になるんですか。
診察はまあ主に精神科などの病院とかクリニックで受けていただくことになります。
そうなんですね、精神科なんですね。なるほど。今もこう気がつく方がとか受診される方が増えてきましたっていうようなお話を伺っていましたけれども、はい、なぜこう大人になってから気づくんでしょうか。
これはですね、大人になって初めて気づくというよりも、子どもの頃から違和感ですとか困りを抱えていたんだけれども、大人になっていくにつれて生活や就労などの環境が大きく変わることで心身の不調や困りが明らかになってきて病院に行くという形になることが多いです。
そうなんですね。じゃあもうお子さんの頃から実は違和感感じてたけれどもっていう、まあ、その時はまあ何かこう変調があったりとかいうことはなくて、
はい、
で大人になってからっていうことになるんですね。はい、そうなんですね。ずっとだと辛いですよね。
まあ、なんとかやりくりして乗り越えてきたんだけれども、
はい、
いよいよ大人になってのところでつまずきが大きくなってしまうというケースが多いですね。
そうなんですね。まあ、そういった発達障害のある方になんですけど、周りはどう接すればいいんでしょうか。
これはまあ発達障害のある方に限りませんけれども、その本人の困っていることや罪と苦手を共有すること、配慮事項については本人と相談して決めていくということが大事です。そして物事を伝えるときは見て分かりやすい形で遠回しな表現ではなく具体的に伝えてください。
はい、
やってはいけないことだけではなくこうすればいいというように肯定的に伝えていくというところもポイントになります。
は
また本人にできることや良いところに注目し、
はい、
興味のあることや好きなことを生かして関わっていくというのも大切な視点になります。本人にこちらの都合ですとか、はい、価値観を押し付けて説得しようとするのではなく、本人の心情を理解した上で理由、経緯など特性に合わせて分かりやすく説明してください。本人にとって確かにそうだなとか、それならやってみようかなというふうに納得できるというところが重要になると思います。
そうなんですね。もう決めつけちゃいけないんですね。
はい、はい、
どうしてもこちらの価値観でものを言ってしまって、
はい、
なんかまあ、きっとわかるだろうと思って、はい、言ってしまうことが多いんですけど、
はい、
まあ、そうではないということですね。
そうですね、
具体的にということですね。
はい、
そうか、それはなかなか難しかったりしますね。
はい、回りくどい表現ですとか、はい、比喩まあ、代名詞ですとか比喩表現というものを使うとちょっと混乱しやすいというところは あのありますね。
なんか適当にやっといてとかいい感じにやっといてみたいなのが、
ね、どうしていいのかっていうのが、
はい、無理なんですね、
はいはい。
まあ、確かに、まあ、私たちも分かりにくいことはありますもんね。確かにね、はい、そんな風に言われても、はい、なんか具体的にどれを、
はい、
まあ、何グラムどれぐらいの時間とか、はい、そういうことを具体的にということですね。
そうですね。
なるほど。それはまあみんなの間で大事なことかもしれないですね。
そうですね。
さあ、輝き、発達障害者支援センター輝きでは研修会を行ってらっしゃると伺ったんですけれども、
はいはいはい、
そちら教えていただけますか。
はい、発達障害者支援センター輝きでは大人の発達障害って何だろうというテーマで研修会を開催しています。
はい、
来年の1月15日木曜日に基礎編を、2月19日木曜日に就労編を開催しますので、大人の発達障害について興味のある方は受講を検討してみてください。
これ基礎編はどういったことをなさるんですか。
そうですね、発達障害の特性、発達障害とはどういうものなのかという、まあ、今日お話したものをもう少し詳しくお話しするような感じになると思います。
就労編は、
就労編は実際に発達障害のある方に限らないんですけれども、
はい、
就労障害のある方が就労を目指されるときにどういった、支援機関があるのかとか、どういった就労の方法があるのかとか、そういった内容についてお話しすることになります。
これは研修を受けられるのはご本人だけなんですか。
いえ、京都市民の方であればどなたでも受け入れいただけます。
そうなんですね、ありがとうございます。じゃあお問い合わせ先を教えていただけますか。
はい、問い合わせ先の電話番号は京都075-950-0378です。
もう一回お願いします。
はい、京都075-950-0378です。平日の午前9時から12時、午後は1時から5時までの間が受付時間になっています。詳しくは発達障害者支援センターの輝きのホームページもご覧ください。
ありがとうございます。今回お話を聞かせていただきましたのは京都市発達障害者支援センター輝き相談支援員の井上健さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は放送終了後、ラジオミックス京都の公式ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてお聞きください。次回は高次脳機能障害をテーマに、京都市高次脳機能障害者支援センター課長太田隆一郎さんにお話を伺います。北区人権月間特別番組、周囲からは見えにくい生きづらさ、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この番組は北区役所の協力でお送りいたしました。